松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月はマックエンタープライズコーポレーション代表取締役山森誠さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ松本さん、はい、すごい俳優さんかと思うような方が横に座っていらっしゃいますけど、はい、どちらもかっこいいですね。
はい、いいとこですよね。
はい、この山森さん、こちらマックエンタープライズコーポレーションの、ま、代表取締役ということで、どんな会社なのかだけ初めにね、ちょっとお聞きしてみたいと思います。
弊社は映像制作事業を、ま、基幹事業といたしまして、ま、多角経営というところで飲食、シェアハウス、マーケティング、まあ、いろんなことをやってる会社でございます。
プロモーションムービーという感じでしょうかね。
そうですね、ブランディングムービー、企業説明動画、採用動画、そういったところが強くなってます。
なるほど。そしてあとは新しい新事業も始めたところだというふうにお聞きしております。
そうですね、はい、今年からフラッグという事業で別会社でまた始めさせていただくんですが、はい、こちらはプロゴルファーと経営者をつなぐ、はい、コミュニティとなっております。
なるほど。
はい、
松本さん、このプロゴルファーと経営者をつなぐっていうところでお知り合いになられたんでしょうか。
はい、これはですね、はい、実はだいぶ前からの知り合いで、
あら、
何年前ですか、二十数年前ですね。
うん、
うん、そうだよな、高校時代だから。そうですよね、
高校時代、
はい、はい、私が一級先輩になるんですよね。
あら、同じ高校だったということですか。
そうなんですよ、東京の日大三高というところの、それも野球部で同じポジションで。
あら、
はい、
先輩だったわけですね。いや、今こう大人になって経営者同士でまたつながっているっていう、はい、なんか感慨深いお話です ね、
ね、もしかしたら後輩側は嫌なのかもしれないですけど
当時からですね、はい、本当優しくて、
あ、
まあ、後輩の面倒見がいい先輩で、
いい、
特に僕に優しくしていただいて
そうですか、
というのも同じポジションだったっていうのがありまして。
あ、でもどうなんですか、同じポジションだからこそちょっとライバル視したりね、なんかそういうのではなく。
そうですね、松本さんはもう甲子園行った時の主力のメンバーですので、はい、4番バッターですので、
エースですよね。
そんなライバルとかではなく、
あ、なるほど、もうよかったらついておいでぐらいな感じでしょうかね。
そうですね、私は憧れの目で見ていたというのが。
憧れの目、どうですか松本さんから見て、
はい、
はい、山森さんはどんな後輩だったんでしょうか。
当時ですね、かなり珍しいんですけど、
珍しい、
大阪桐蔭から日大三高に、
はい、
転校してきたんですよね。
それは珍しいパターンなんでしょうか。
高校野球 の転校、転入は、はい、なかなかないんですよ。
なるほど。
まあね、移ったら何ヶ月出れないとかもいろいろあるんで。
そっか、
はい、で大阪桐蔭から鳴り物入りで日大三高に、はい、
まあ、
僕は大阪桐蔭の夏1年生の夏までいたんですが、うんうん、
はい、
今西谷監督が当時僕の時のコーチだったんです、
うん、はい、
で本当に素敵な監督でね、
うん、
本当人格者の方で、その転校のこともすごいサポートしてくださったと、うんうん、まあ、理由は諸事情というか
諸事情というか、いろいろ大人の事情があったのかしら、はい、はい、なるほど、
はい、
あ、でもそれで転校して、まあ、いろいろ精神的なメンタルでも不安がたくさんある中の転校だったわけですか。
そうですね、そういったところもあったんですが、うんうん、それこそ松本さんがこう、うん、優しく声かけていただいたりしましたね。そういえば
しましたね
二十何年前を思い出して、
今の質問で思い出したみたいです
、ね、今ここで新たに絆が深まるというような感じがしますけれども、
改めてありがとうございます。当時は、
まあ、そんなところからの今になるわけですね。久しぶりに経営者になってからお会いされたのではなく、もうご縁はずっとつながっていたんでしょうか。
いや、久しぶりですね。私46でしょ、はい、多分今から 7,8 年前ぐらいに再会したんじゃないですか、
う
ん、
あら、その再会のきっかけは同窓会とかですか。
Facebook で、まあ、やっぱりつながって、
なるほど、
はい、
人づてにつながっていって、ああ久しぶりっていう感じでしょうかね。
なので、 私も高校上がって大学で野球やってたので、彼がプロゴルファーになったことも何もしなかったんで。
あら、プロゴルファー。
そうなんです。
そうなんですか、
はい、
でその後に私の会社の今ホームページを作ってもらったりですね。
あ、まあ、今は本当に会社経営として経営者同士でつながっていらっしゃるわけですね、
はい、まさかね、こういう関係になるとも思ってなかったです。不思議なもんですよね。
そして、まあ、プロゴルファーと今ちょっと言葉が出てきましたけれども、先ほどその新しい新事業フラッグでプロゴルファーと経営者をつなぐ事業を始めたということで、ご自身もプロゴルファーだったご経験があるということですね。
はい、そうですね。
はい、
あの会社を26歳の時に作りまして、うん、それと同時にプロゴルファーになったという経緯がありまして、はい、まあ、その二足のわらじでこの20年間やってきたなと、うん、ただそうですね、ゴルフはもう30そこそこで早々と引退はしたんですが、今はもうほとんどお付き合いでゴルフさせていただいてます。
なるほど、はい、一緒に回ったりされるんですか、松本さん。
はい、美しいスイングを見させていただいてます。
もう目の保養のような、はい、なるほど。なんかこう今ちょっと先輩後輩がなんか逆転のような、
そう
ね、なんかそんな感じが今ちょっとちらっと
ゴルフの世界では野球の時のスイングとはだいぶ違うんだよなと思いなが
らいや、今月はちょっとこのね、お二人の掛け合いなんかも楽しみながらいろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお届けいたします。
今月は税理士法人ベリーベストから資産税部岡貴治さんをお迎えしています。今回はこの4回にわたり中小企業の事業承継についてお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、第1週目ということで、まあ、基本的なところなのですが、事業承継というものがどんなものなのか教えていただけますか。
はい、事業承継というのはですね、まあ、中小企業の代替わりのお話になってくるんですけど、まあ、中小企業の多くはですね、株主と社長が同じというケースが非常に多いです。そうなってくると、まあ、経営面の引き継ぎと、あとは自社の株式、こちらの引き継ぎの2つを行っていく必要があります。
実際にこう中小企業の方々って、世の中比重でいうとどのくらいいらっしゃるものなんですか。
9割ぐらいっていう話は聞きますね。
そうですよね、
はい、要は上場してない会社さんのことを全て指していきますので、うん、はい、非常に多くの会社が、まあ、中小企業のところに分類されております。
ちなみに中小企業の方々がこの事業承継の問題を解決というか対応していただく方々ってどなた方にこう相談したりしてもらってるのか。
そうですね、一番多いのはやはり私ども税理士であったりですね、はい、あと最近であればやはり銀行さん、金融機関ですね。で、あとはまあ最近増えてきたのが M&A を専門にする会社さん、はい、そのあたりへの相談というのが多くなっています。
桑原さん、この事業承継って日頃耳にされないですよね。
そうですね、でなんかこう難しいイメージがあります。あとはなんとかこう続けていくっていうところで自分でできないこともないのかななんて安易に考えちゃってます。
はい、そうですね、事業承継で言いますと、まあ、先ほど言った2つの柱があるんですけど、はい、1つ目経営の引き継ぎ、こちらに関してはやはり、うんうん、適切な後継者をまずは見つけて、うん、そちらにバトンタッチをしていくということが必要になってきます。ですので、次の社長の方に、まあ、自社の業務だったりノウハウだったりというのをまずは承継しないといけないと。でここが見つからないとですね、やはり最終的にはまあ廃業してしまうということがありますので、今日本で多いのはやはりこの後継者不足の問題が非常に多くなってます。
これ後継者を見つけるにあたって内部で見つけるというのと外部でっていうのが今いろいろ 話を耳にするんですけど、はい、実際そこら辺は触れてらっしゃってどんな感じですか？
従来はですね、やっぱりこう親族内承継、要は息子さんに譲るっていうケースが非常に多かったんですけれども、うんうんうん、最近はですね、やっぱり子供が会社を継がないっていうケースも非常に多くなってきましたので、うんうん、まあ、自分の会社の役員さんであったり、従業員の方に引き継ぐっていうケースもありますし、全く第三者の会社とか経営者の方にまあ引き継がせる、うん、まあ、いわゆる M&A ですね、うん、こちらも非常に増えてます。
何かこう家族だからこそこういうちゃんとした方が入ってもらう方が続いていくのかなと思いますね。
そうですね、やはり株式の承継というところも一つ問題になりますので、うん、こちらについてはですね、やっぱり財産になってきますから引き継がせるときにやっぱ税金の問題というのが発生してくるんですね、うんうん、そうなってくるとやっぱり適正な株の価格を出して適正な贈与の計算をしてっていうことになりますので、うんうんうんうん、やはりまあ税理士が入ってそこをきちんとサポートするとしとかないとですね、後々やはり税務署から税務調査が入って、結構大変なことになったりっていうケースもありますので、う
ん、は
い、
家族だからこそなんか言わなくてもいいよねとかで済まされちゃいそうなところですものね。なんか
そうですね、
はいはい、
これ税理士さんの中でもこの事業承継に特化されてる事務所さんって結構あるもんなんですか？
そうですね、ですね、やはり税理士の仕事の多くがですね、はい、法人様の決算申告業務っていうのを、うん、こちらを主にしている税理士事務所が圧倒的に多いんですけれども、やはりこの事業承継とか会社のその普段の申告とか決算以外のところ、うん、こちらを専門にしている事務所もですね、多くありますので、うん、顧問の先生で対応が難しいということであればそのような専門にしている事務所にお願いした方が、うん、確実に安心して行えると思います、うん、
これ事業承継となるとあれですよね、多分税務の話と法務の話と、はい、財務の話と、はい、あと次の、引き継ぐ社長さんを見つけるのに例えば外の力、M&A の専門会社とか、
はい、
かなり多岐にわたる方々と手を組まないと難しいですよね。
そうですね、やはり税理士だけではやはり税金のところしかサポートできませんので、うん、今度法務的なところに言うと当然あり弁護士さんですし、うん、今度会社が代替わりして社長が変わりますので金融機関との調整っていうところも、うん、場合によっては必要になってきますので、うん、そのあたりをですね周りとうまく連携して業務を進めていく必要がありますので、うん、そのあたりもやはりこう普段から専門にしている事務所と、まあ、そうでない事務所ではかなり大きな差が出てきてしまいます。
そうですよね、私もこう本業で、ね、地主さんの対応させていただいていて過去ある程度の企業規模の方がいらっしゃって、
はい、
ビリーベストさんご一緒したんですけど、まあ皆さんいらっしゃるんでこちらとしてはとても楽で、
そうですね、今私も言おうと思いますと同じこと、はい、もうベリーベストさんだけで全部がこうね、チームができてしまうっていうところが、
はい、
ね、信頼のあるチームができるっていいですよね、
うん、そうですね、ベリーベストではグループに弁護士法人、はい、そして税理士法人ありますし司法書士も在籍しておりますので、うんうん、そのあたりがワンストップで、
う
ん、はい、対応できますのでそこが他社さんとのちょっと違いかなというふうに思います。
今月はいろいろとさらにお聞きしていきたいと思います。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。